ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日は4月29日ということで、今日あたりから大型連休が始まったよという方もいらっしゃるでしょうか。もしくはもう少しですなんていう方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、皆さんゆっくりと連休楽しんでくださいね。4月のお便りテーマはアルバイトでお届けしてきました。このテーマは今日が最後となりますね。皆さんのアルバイトで得た知識や学び、今役に立っているなと思うこと、楽しかったことや大変だったことなど、アルバイトにまつわるエピソードをぜひお聞かせください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム黒江さん。上京してきて最初のアルバイトは銀座でしようと決めていた。福島の田舎者にとって銀座は憧れの街だった。地下鉄から地上に出て最初に目に入った横文字のスタッフ募集の案内に惹かれてバイトを決めた。それが世界一忙しいと言われていた銀座マクドナルド三越店。当時は三越の1階路面にあった。歩行者天国の日は特に忙しく、バーガーのパテを焼き続けた。1000枚は焼いた。当時大人気だったベイシティローラーズがお忍びできた時はファンが集まってとんでもない騒ぎになった。ローラーズが購入したバーガーがすぐ品切れになり、急ぎタクシーに乗って近隣の店に取りに行った。スターの影響力はすごいなぁと感じた。マクドナルドはシステム管理マニュアルが徹底していた。バイトで入ってその日から仕事ができるようになっていた。歯車のコマのようにその部分をこなしていく人間オートメーションのようだった。チャップリンの映画、モダンタイムスの映画を銀座で体感した。黒江さん、お便りありがとうございます。なんかちょっと小説を読んでいるような、そんな気持ちで今私はお便りを読ませていただいていましたが、上京してきて初めてのアルバイトは銀座でしようっていう風に思ってらっしゃったんですね。やっぱり銀座は憧れの街ですよね、きっとね。そうじゃないかなって、東京に住んでいた私たちにとってもやっぱり銀座ってちょっと特別な街っていうイメージがねありましたからね。その中でなんと銀座マクドナルド三越店、こちらでアルバイトをされたんですね。私もなんとなく聞いたことあったんですけれども、詳しくちょっと知らなかったので調べてみましたが、1971年の7月の20日、この日に日本で初めてマクドナルドの店舗としてオープンしたのがこの銀座マクドナルド三越店だったんだそうです。日本人にとってマクドナルドでハンバーガーを食べるっていうことは今までみんな経験したことがなくて、第1号店としてこの銀座にマクドナルドが出てきて、それはそれはきっと話題になって大変な人気だっただろうなというのは想像がつきますよね。なんかね、調べていたらもともとは神奈川県の茅ヶ崎に出店しようかみたいな話もあったんだそうなんですが、やっぱり流行は銀座から始まるんだっていうことで銀座に出店するという形になったんだそうです。でその頃、ね、日本でハンバーグというもの自体は結構皆さんに知られていて、お料理としてね知られていたんですけれども、ハンバーガー このパンに挟まれているハンバーグの、あのハンバーガーとしてはあまり知られていなかったので、未知の食べ物というような感じで思っていた方も当時は多かったみたいで、オーダーする時とかもね、ハンバーグくださいって、ハンバーガーじゃなくてハンバーグくださいなんていう風に言う方も多かったみたいですよ。それからハンバーガーと同じぐらいマックフライポテトが当時はものすごく新鮮なものだったみたいで、ポテトチップスですらまだそんなに馴染みがなかった時代にジャガイモを細長くカットして揚げているっていう、あのマックフライポテトはもう本当に美味しさはもちろんですけれども、その調理方法も当時の日本人にとってはすごく新鮮なものだったみたいです。もちろんマックシェイクとかもね、きっと飲んだことがなかったんじゃないかなと思うので、そんな感じ、そのマクドナルドの商品全体が当時の日本にとってはものすごく衝撃の大きかったものだったんだそうですよ。そんなことがね、公式ページに書かれてありました。ちなみにその1971年の1号店のハンバーガーの値段は80円だったんだそうです。今思うとね、80円安いなと思っちゃうけど、いやいや時代がね全然違いますから、当時喫茶店のコーヒーが100円ぐらいで、ラーメン一杯80円ぐらいしていたんだそうなので、決して安い食べ物ではハンバーガーもなかったんだろうなと思いますね。お話戻りますけれども、そんなすごい銀座マクドナルド三越店でアルバイトを始められたということで、歩行者天国の日は本当に忙しくて1000枚もパテを焼いたっていうふうにお便りに書いてあります。でもきっとそうだったんだろうな、長蛇の列ができていたんだろうなって思いますね。また海外からの人気のバンドが来日した際に、そこでねお忍びでハンバーガーを食べると、もうその商品が一気に売り切れちゃうっていうのも、はあ、そういう時代だったのかもしれないななんて思います。私もね、ちょうどアルバイトをしたことがあってなんて話を以前ね放送の中でして、でこの番組の純ちゃんも同じく、そうそう、同じようにハンバーガー屋さんでアルバイトをしてなんて話をしましたけれども、そうなんです、本当にマニュアルが徹底されていて、そうだからこそ、その一人一人のこう分担して作業することが細かく決まっていて、初めてアルバイトをする人もその作業をしっかり覚えたら、どんどんこう即戦力として働いていけるようなね、そういうシステムができているからこそ、短い時間で正確にどの店舗も同じ商品をお客様にお出しすることができるっていうのがマクドナルドならではなんだろうななんていうふうにお便りを読んでいても思いました。いやー、ちょっとねお写真検索するとインターネットで出てくるんですけれども、当時のその三越店のお写真とかを見ると、なんか本当に映画の世界の、これはなんかセットなのかななんて思ってしまうような、そんな感じの写真とかが出てきましたね。え、そういう時代だったんですね。クロエさん、貴重なお話をありがとうございます。さぞかし忙しいアルバイトだったでしょうけれども、これはなんかちょっとね、ずっと人にこう語り継げるような、そんな経験になりましたよね。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではリクエストが来ていますのでご紹介します。ラジオネームひろみんさんからいただきましたリクエスト曲です。藤谷桃、夢色ドライブ。
君と出会えた時 線に気づいた君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれてありがとう、大好きな君へ。もうすぐ信号は青に変わるだろう。 Let's try to the future。 君と出会えた時からこの世界は
聴いていただいている曲は藤谷桃、夢色ドライブです。それではお便りをご紹介します。ラジオネームひろみんさん、こんばんは。今月のお便りテーマはアルバイト。倉庫でギフト会社で商品管理のアルバイト。賞味期限が切れた食品はメーカーに返品してもメーカーも処分に困るので、そちらで処分してくださいっていう返答なので、ナッツやコーヒーに海苔や鰹節をもらいました。箱に入ったセットものは箱つぶれの場合は数ヶ月ごとにある棚卸しにはカウントせず、シャンプーやリンスにボディーソープになどもいただきました。ブランドは S 社の椿とかでした。陶器類は信楽焼の根元茶碗やマグカップ、お皿もありました。さすがにある日母親から盗んできたんじゃないだろうねとお伺いされました。現場責任者の社員さんが持って行っていいって言うからもらってきたって返答しましたけど、周りさんのタオルやディズニーキャラのタオルやハンカチ、家で絶対使わないであろうバスローブももらいました。バイトで入社して半年後に社員にならないかとお声をかけていただき、社員になってからは立場上とパソコンで在庫管理が導入されてからはこのようなことはできなくなりました。約5年勤務し退社した2年後にこの会社は倒産しました。5月のお便りテーマは何かな、決まっていたら発表してください。9月23、24の代々木公園のラオスフェスは、ももさんは両日出演するのですか？それが知りたい私です。ももくんが来場したら、スマホの中の撮り鉄動画を見せて盛り上がっちゃうかも。リクエストは、ももさんの曲で、一押しの曲。ひろみんさん、お便りありがとうございます。先週に続きひろみんさんのアルバイトのお便りご紹介させていただきました。まずリクエスト曲はももさん一押しの曲って書いてくださってたので、ももさんの曲でね、ラオスフェスティバルのことも書いてくださったので、青空の下ラオスフェスティバルみたいな屋外ライブで歌いたいなっていう夢色ドライブをかけさせていただきました。わあ、これはすごい。ギフト会社での商品管理のアルバイト。当時は賞味期限が切れちゃったりとか箱が潰れちゃったりするともうね、売り物にはならないですから、それをアルバイトの方たちが持って帰っていいっていうのがあったんですね。ね、前にケーキ屋さんではケーキを持って帰れるとか、パンも売れなかったパンは持って帰れるなんて話がねありましたけれども、これはもっともっとすごい高価なものですよね。ギフト会社のいわゆるお中元とかお歳暮みたいな、そしてギフトとしてこう作られているような商品ばっかりだと思うので、それがどんどんどんどん家に増えていったら、確かにお母さんはちょっと心配になって、この商品はどこから来たの、大丈夫って思わず聞きたくなったんじゃないかなと思いますけれども、すごいですね。でもちょっとね、いただいて帰れたら嬉しいだろうななんて思いますし、なかなか家では着ないバスローブっていうのもちょっと面白かったです。 バスローブを着る生活ってだって相当ですもんね。なかなか日常生活でバスローブを着て、まあ、イメージではねバスローブを着てこうウイスキーとかブランデーをこうくるくる回しているような図が浮かびますけどね。そんな日常は滅多にありませんからね。そんなものがお家にあったら確かにちょっとびっくりしちゃうかもしれないけど、そうですか。まあ今はねなかなかこういうこともね難しくなっちゃったんだろうなと思いますけれども、ちょっとラッキーっていう感じですね。いやーそうですか。本当になんかねいろんなアルバイトのお話を聞くと知らないことがたくさん出てきて面白いなって思いますけれども、そういうねアルバイトもあるんですね。そっかそっか。今日でね4月最後の放送ということで、このアルバイトのテーマは終わりになってしまうんですけれども、5月のお便りテーマをちょっと早めにここでお知らせしておきますと、5月はいいお天気の日も続きますし、寒かったねここまでの季節と変わって外に遊びに行きたくなる時期じゃないですか。なので5月のお便りテーマはお出かけでいきたいと思います。どんなお出かけでもいいです。お出かけしたいなという話でも、今までのお出かけの思い出の話でも何でもいいです。お出かけにまつわるエピソードをお待ちしています。ぜひぜひ送ってください。そして5月23、24のラオスフェスティバル、今年も開催されます。代々木公園です。今年はですね、私は5月24日の日曜日に出演させていただくことが決まりました。ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね。毎年恒例となっているラオスフェスティバル、本当に気持ちの良い青空の下で歌えることが多くて、まあ、今年もねそうなること願いますけれども、気候もねちょうどいい時なので、すごく気持ちの良い青空の下で開催されることの多いイベントですので、ぜひ皆さん、まさにお便りテーマじゃないですけど、お出かけください。お待ちしています。そうですかね。本当うちの息子が電車が大好きで、ひろみんさんの電車のお話とかもねお聞きしたことを息子に伝えたりとかもしているのでね、すごく喜んでいます。こうね電車好き、同じこう趣味が一緒って年齢を超えてねいろいろこう共通の話題があったりするので楽しかったりしますよね。電車のことひろみさんがいろいろと息子に教えていただきたいななんて思ってしまうくらいです。またこうしてねお便りで電車のお話なんかもまた送っていただけましたら、お家で楽しく話題に上っていますので、ぜひお聞かせください。きっと電車でのお出かけの思い出もたくさんあるんじゃないかななんて思うので、ぜひぜひお便りまた送ってくださいね。お待ちしています。続けてどんどんお便りをご紹介していきたいと思うんですが、桃館のお便りはメールといった形でお便りを送っていただくこともできますし、私のさまざまな SNS、 Facebook、Instagram、X などでもそのまま私の投稿のコメント欄にメッセージをお寄せいただくことができるようになっていまして、そちらに本当に一言二言とかでもテーマにまつわることを書いていただけますと、こうしてラジオでご紹介することができます。なので皆さんがやってらっしゃる SNS どれでもいいです。インスタグラムでも Facebook でも X でもね、じっくり長い文章を送りたいよって時はもちろん今まで通りメールでも受け付けていますので、お気軽に一番やりやすい形でメッセージを送っていただけたらなって思います。ここからご紹介するメッセージは皆さん Facebook の方にお寄せいただいたメッセージですので、順番にご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームダーワさん、ももさんこんばんは。道路のライン引きのバイト楽しかったよ。福江空港で仕事したけど、うまい食事と作業車を運転できたので楽しかったよ。パークっていただきました。道路のライン引きのバイト。ああ、なるほど。でもこれってこう、いいですね。その自分がラインを引いたその道路を通るたびに、きっと、ああ、このライン自分が引いたんだなってことをずっと思い出せると思いますし、あとはこの自分がやったこのラインを元に いろんな人たちが車で走るわけじゃないですか。そうすると誰かの生活に役立っているなっていうのがなんかすごくリアルに感じられて、ね、だってそういう人たちがいないと道路にこう綺麗にラインが引いてないと、私も車の運転するんですけど、やっぱり走りづらかったり見づらかったりとかってことがあると思うので、ね、改めて考えてみると本当にそういう一つ一つの作業も全部誰かがやってくれていることで、そういう方たちのお仕事があるから私たちの生活が便利にね成り立てるんだなぁなんて思いますもんね。そう、そういう仕事の話を聞くと改めて、あ、そうだなって思い返したり、感謝しないなって思ったりすることって結構ありますよね。あとは空港でもお仕事されたということで、美味しいご飯と作業車、そうですよね、その専用の作業車って誰でも乗れるものではないから、その車がお好きな方とか、工事現場の車両とか、そういう特殊車両が好きな方にとっては、それもまたたまらないね、思い出になりますもんね。よかったですね。ありがとうございます。続けて、ラジオネーム、まもるさん。10代の頃は人とのコミュニケーションが苦手で、特に女性と全く話せない人間だった。先輩から誘われてコンビニでアルバイトするようになって、小さな子供やおばさまたちに意外と人気があって、毎日話しかけられているうちに少しずつコミュニケーションが取れるようになって、後に営業職が長くなるきっかけになったよ。まもるさん、お便りありがとうございます。なるほど、コンビニのアルバイトをきっかけにいろんな人たちと話をすること、コミュニケーションを取ることが慣れてきて、それがそのまま後のお仕事につながるって、いやー、でもアルバイトって本当こういうことありますよね。アルバイトから仕事をスタートするっていう方が多いと思うので、そこで初めてこう仕事をするっていうこととか、いろんな人とコミュニケーションを取るっていうこと、学生時代とかはね、やっぱり仲のいい人とコミュニケーションを取ればそれなりになんとかなってしまったり、まあ、必要な先生たちとのコミュニケーション取れればとかっていうところもありますけど、これがお仕事となるとそういうわけにはいかなかったりするので、仕事にもよりますけどね。特にその接客業とかだと、初めて会う人、小さなお子さんからご年配の方まで、いろんな性別の方がいたりとか、そういう方たちとコミュニケーションを取っていかなきゃいけないわけだから、そこですごく学ぶことも多いでしょうし、意外とその自分は人と話すの苦手だなとか、コミュニケーション取るの得意じゃないなって勝手に思い込んでいたけれども、いろんな人と話すうちに、なんかもっと人と話すことが楽しくなったり、人が好きになったりとかっていうことをきっかけに、あ、なんだ、自分で思い込んでただけで、殻を作ってただけで、実は人と話をしてみるとこんなにも楽しかったり世界が広がったりするんだなって、性格がこう変わることっていうのもあると思うんですよね。それをきっかけとなって、ね、まもるさんは営業職に長く疲れたっていう風に書いてありましたけれども、後のね、人との関わり方が変わってくるっていうこともありますもんね。なのでこうちょっと勇気を出してそういうお仕事をあえて選んでみるっていうのもまた素敵なことかもしれないです。もちろんね、いいことばっかりじゃなくて、嫌な思いをしちゃうこととかもやっぱり人付き合いの中でね、あったりはするかもしれないけれども、それもまた学びとしてね、そういう経験があるからこそ、じゃあちょっと自分とタイプの違う人とお話しするときはどんな風に話をしたらスムーズに話ができるかなとかっていうのを学ぶのもまた社会勉強だったりしますもんね。いやー、アルバイト大きいですね。まもるさん、お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネーム中村さん。初めてのバイトではないんですが、社会人になり慶応義塾大学文学部通信教育課程に入学し、スクーリングなどで上京した際、神宮球場で我が母校慶応義塾大学が東京六大学野球で試合などをするときはチケット売りなどをしていました。きちんと会社と大学に社会人であると申告し許可をいただきました。なお、当時の慶応義塾大学同期生には高橋由伸選手がいて、東京六大学野球ではいつも応援し、何度か高橋由伸選手と話したこともあります。 中村さん、お便りありがとうございます。すごい、そうなんですね。社会人になられてから慶応義塾大学文学部通信教育課程に入学し、新たに勉強しようと大学に入学されたんですね。それをきっかけに上京した時などにチケット売り、その大学同士の試合ですよね、の時にチケット売りなどをしていたということで。なるほど。中村さん、そう、 Facebook でも野球をね、お写真がアップされてたりするのを私も拝見したことがあるので、ああ、そういうことなのか、野球を好きなんだなって改めて思いました。でもすごい、大人になってからも社会人になってからももう一回学び直したいっていう方いらっしゃいますよね。再び大学に入学される方もいらっしゃるって聞きます。いや、素晴らしいな。どう、仕事しながら忙しくて、その中で勉強続けていくって本当に大変なことだなと思うんですが、いや、素晴らしい、尊敬します。そしてその同じね、同期生に高橋由伸選手もいらしたということで、あの有名な選手が、いや、とってもそれはね、嬉しいでしょうし、またお話もしたことがある、野球ファンからしたらたまらないですよね。あー、素晴らしい思い出ですね。中村さん、いつもありがとうございます。このように皆さんから Facebook の方にもメッセージをお寄せいただき、とても嬉しいです。お気軽にぜひももかんにメッセージ送ってきてくださいね。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷ももへの質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト、聴いてください。
会えた全ての友と
藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム草持さん。桃さん、こんばんは。初めてのバイトは高校1年生の時でした。家の近くのコンビニだったんですが、緊張しながらも笑顔で元気に接客していたら、私のことを覚えていてくださるお客様もいらしたりして、あなた明るくて感じが良くていいわねと声をかけてくださると、すごく嬉しかったのを覚えています。働いて誰かに喜んでもらえたり感謝されるのって嬉しいことなんだなというのを、この時に初めて知りました。ですが、この初めてのバイト、一つやりづらかったことがありました。先輩によって接客の言葉遣いや仕事の仕方が違っていて、マニュアル化されていなかったんです。一緒に入る先輩によって、それじゃダメ、これじゃダメとなることがたびたびあり、一つに決めてくれと内心思っていました。かっこと、ても言えなかったけど、バイトが働きやすいルール作りっていうのも大切ですよね。その時の経験は社員になった今しっかりと活かしています。草持さん、お手入れありがとうございます。初めてのアルバイト、高校1年生の時だったんですね。またコンビニというお話が出てきました。先ほどもね、ご紹介しましたけれどもね、本当似たようなお話で、やっぱりその覚えてくださるお客様がいたりとか、それであなた明るくて感じが良くていいわねなんていう風に声をかけてくれたり褒めてくれたりすると、すごくやっぱり働いていて嬉しかったり、またそれによってね、ありがとうなんて言っていただくだけで感謝されるって嬉しいことなんだな、働くって楽しいんだなっていうことを知れるって、本当にその通りですよね。そう、私もね、お客さんとしてコンビニに行ったり、まあ、コンビニと限らず、そのいろんなお店でお買い物をするときに、ああこの店員さん感じが良くていいなっていう方に会うときってやっぱりたびたびあって、本当そうするとなんか、そのたった一個のものを買いに来ただけなのに、その店員さんの感じがすごく良くて元気をもらうと、なんかその後しばらくちょっとルンルンする感じって皆さん経験したことありませんか？なんか別に何もそのニュートラルな状態でお店に入って、別にすごくご機嫌だったわけでも落ち込んでたわけでもなく、至って普通の状態でお買い物一個して、でもその時の店員さんの対応がすっごくいいと、なんかそれだけですごく元気をもらえて、なんか嬉しくなっちゃって、その後なんかしばらく、あの店員さん感じよかったな、なんかいつの間にか私も元気もらえたななんて、その後他のことをする上でもなんかその気持ちがまだしばらく残っていたりとかって、そういうこうハッピーが伝染するみたいなことってありますよね、本当に。なのでね、そう、結構私娘とお買い物に行くことも多いんですけど、そういう時娘も結構話しかけるのが好きな子で、店員さんに。でさ、お家の近くにねあるドラッグストアの店員さんで、おばちゃま、おばちゃま、おばあちゃまのちょうど間ぐらいの年齢の方なんでしょうか、60代なのかな、70代近いのかなぐらいの年齢の方なんですけれども、 ものすごく元気がよくて弾けるような笑顔で、その方から買うともう本当それだけでなんかこっちも嬉しい気持ちになっちゃうっていう店員さんがいてね。でそう2回ぐらい同じお店にいた時にたまたまその店員さんに会うことがあって、そうそう、あのレジで順番を待っている時に、あの店員さんまたいるねって娘とちょっとアイコンタクトをして、最初にさその方にレジをしていただいた後にお店を出てから、さっきの人感じよかったよねなんて話を2人でしていたので、そうもう一回そのお店に数日後にいた時にまたその方がいたので、娘とまたあの人だねみたいな感じでアイコンタクトをして、どうする声かけるみたいな感じで、でそれ以上終わった後に、あの本当にいい声ですねって、とっても感じがいいあの接客ですねなんていう風に2人で声をかけたら、ああ嬉しい、私声がでかいだけなのよみたいに言っていただいて、でもやっぱりなんかそのコミュニケーションで私も娘もなんかすごくしばらくその後嬉しくて、その人の話を持ちきりな感じでそうそうなっていたし、おそらく多分私たちが言ったことで店員さんもすごくニコニコしてくれたので、いろんな方からね言われてるかもしれないんですけど、やっぱそれでお互いになんか嬉しくなる瞬間ってあったりするので、いいなって、この人の接客いいなと思ったらそんな風に声をかけるっていうのはなんかありかななんて、まあ、あの長々とじゃなくてね、一方二方忙しいと思うので、声をかけるのってお互いにハッピーになるななんて思うこともあるんです。そうだ、私と娘は結構いろんなところでこの人いいなって思うとその話をしばらくしてたりすることがあります。そうだから働く側の方もね、そんな風にお客さん思ってたりするんだよっていうのを知ってもらえると、そうお仕事してる上でねすごくいいんじゃないかななんて思います。あとはそう後半で書かれてあったそのマニュアルがきちんとできていないから教える方によって話の内容が変わるっていうのはすごく困りますよね。これはね、あの全部一種類にしておいてほしいですよね。どなたから習う上でも同じ仕事の仕方だったり、お客様への声掛けは同じでありたいなって思います。毎回こうシフトでね組み合わせが変わるたびに、それでこう叱られてしまったりとか、これじゃダメあれじゃダメなんて言われちゃうと、どうやって働いたらいいのやらってなってしまうのでね、その辺はきちっと一つにルールが決まっているといいなって私も思います。草もちさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it, sing it, そんな誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen 楽しい Music on beat身を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy Oh, happy song 世界のみんなが音の魔法にかかれば、いつでもが Endless Oh, happy song みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌 Oh, happy smileOh, happy smile 君だけが 少し疲れてる時はそう心も休めてあげよう。スイングなスイングだそんな誰もきっと癒される魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend 君の友達。 Listen 目を閉じれば It's you 心にある。 Everybody sing Everybody swing Enjoy Oh happy song。Oh, happy smile 君の笑えば同じ景色でももっと輝き出す。 Oh, happy smile 君の笑顔幸せつなぐ魔法。
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はアルバイトというテーマでお届けしてきました。今週で最後と4月は、なってしまいますので、5月のお便りテーマをここでもう一度お伝えしておきます。5月のお便りテーマはお出かけです。行楽シーズンがやってきますので、皆さんにお出かけにまつわるエピソードをぜひぜひ送っていただきたいと思います。お待ちしています。そして5月23、24、今年もラオスフェスティバル2026開催されます。いつもと同じ代々木公園です。 私は5月24日日曜日に出演させていただきますが、イベント自体は土曜日日曜日と2日間開催されています。ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。モモズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。モモカン動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。